まあ、というわけでね、愛蔵くんもいるし、宮田さんも来ましたんでね。
ワンマンコ、宮田だもん。
ゆっくりですね。
渋いな。
てっちゃんさんは、
ジェットストリーム。
てっちゃんさんは今いるんですかね。
いますよ。
あ、いますね。じゃあこれで。
4人体制。
4人体制って珍しい感じなんですけど。うん、ワールド週休マン名前さん。プロの焼肉職人、ミャウダー氏に質問なのですが。
はい。
生食で肉を食うのが、難しい昨今、奇形のお店で、これは生食で食べても大丈夫みたいな部位はありますか？私、肉の生食大好きなんですよ。
あー。
なんか嫌な喋り方だな。
いや、だって生で肉食べたいとかっていう。
何気違いって言いたいよね。
なんか生食というか、なんていうか。
うんうんうん、まあまあ、でも生鮮と、生鮮米と、桜ゆけが生でいけます。うん、あとは、
桜ゆけはあれですよね、生食用のあの、馬ですもんね。
はい。
あとはも
う、牛は基本今全部禁止されてるんですよね、豚も。
生鮮は大丈夫です。
生鮮は OK なの？
保健所は、やめてほしいんですけど、うん、そこまで今、力がないから。
あ、力が。
生鮮って、あれ、腸かなんか？
いいです、いい。
いいです、いいです。
いいか。
はい、
牛はいいが4つあります。
うん。
大丈夫なんだ。
はい。ドラえもんの、なんか、イボボついてる袋で、ドラム道具みたいな感じのやつを、細かく千切りしてるだけなんで。
まあ、雑巾みたいなもんですよ。
うん。
リアル雑巾ですよ。
うん。
千枚は。
もしくはサイの皮？
いや、サイの皮は、うん、でもわからへん。
サイの皮があんの？
サイの皮、ひっぺがして、千切りしたら生せになりますね。
見た目の問題でしょ、それ。うん
これ何の乾いた？サイの乾いた？ああ、なるほどってみんな言います。
うん。
他生で食べれるもんってあるのかな？
うちの店ないですね。卵。生卵。うん。
鳥はやっぱダメ。
鳥は
僕扱ったことない。ね、扱ってないんで、まさに鳥扱い注意ですよ。
ああ、さすが。そうなんだ。いや、よくだから鳥の叩きとか食べるけど。
いや、やめてよ、いいよ。
あれやっぱりあかんのよね、多分。
でも危険は危険よ。
うん。
レバー
とりあえずにしとった方がええんちゃうかな。
さ、うん、えてるな。
面白いこと言うな、宮田さんだけあって、
ありがとうございます。言う通りですよ。
何を言ってるんや。
すごい。
アキビョンさんが、やばいです。もう秋のなんとかっていうビールがコンビニに並び始めました。朝日クリア朝日秋の琥珀。なかなかいけてます。大麦 1.5 倍贅沢の味わいっていう。これ、てっちゃんさん飲みました？
僕、クリア朝日買いましたね。
朝日クリア朝日秋の琥珀っていうの
は。てっちゃんは、沖縄でしょ？
はい。
で、愛蔵先生は神戸でしょ？
はいはい。
で、豚さんは寝屋川でしょ？
はい。何が言いたいんや。
いや、もう、僕、九条で、
はい。
うん。100円ショップで、ハロウィングッズがもう並んでるんですよ。
ああ、まあまあ、ああ、まあ早いな。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、出始める頃ですわな。
うん。だから、うちの娘が、ハロウィンって10月30日ちゃうのって言うて、うんうん、まだ8月やでって、
うんうん、
どうなってんのってすごい言ってきたから、
準備始めるにはね、
うん、沖縄はどうですか？
ハロウィンてかもうまだ灼熱なんで普通に夏ですね、永遠に。っていうかもう9月とかでも全然ビーチパーティーとかするんで、10月とかでも。
こっちで
コンビニは？
コンビニはでもさすがに秋ですよ。
100円ショップも？
100円ショップももう秋に来るのかな、まあ、全国同じなんで。もうユニクロとかもね、秋服みたいなやつ売ってるけど誰も買わんけどね。
コンビニの棚で季節を感じる昨今ですって。
はい。秋確かに。
でも朝日クリア朝日秋の琥珀がってもう秋じゃないですけどね。秋の琥珀は僕はダメですわ。
うん、あ、そう。
ダメ、ダメ、ダメ。
美味しくない。うん、
何ですかね。ホワイトベルグにしても、
うん、
こういうクリアサヒにしても、なんか季節の夏のバージョンとかいろいろ出るんですけど、
出ますな。
出ますやん。あの、クリアサヒのなんか青いやつも出ましたやん。
出た出た出た。出たプレミアムクリアサヒみたいな値段変わらないやつ。
出てたけど、
プレミアだ
結局ね、あの、ホワイトベルグにしてもクリアサヒにしても、言うたらあの、うんすっごい限られた条件の中で、あの、第三のビールっていう、奇跡的にあの、美味しい味を出してるわけじゃないですか。いろいろ工夫して。
チューンされてね。
チューンされて、もう、まあ、ピーキーじゃないですか。ピーキーすぎてお前には無理だ、無理だぜっていうぐらい、もうかなり気使って、ね、あの、金麦にしたって。もうこういう調合にしたら、こんだけ飲めんのかと。
うん、狭い道をうまく通る。
そうそうそうそうそうそう。それなんですよね。それを、あの季節限定やからって言って、ちょいと味変えて出せるほど甘いもんじゃないやろうと。
なるほどな
ぁ。せやからあの、味変えたバージョンは全部ちょっといけてないと思われる僕は。今までそういうののいけてるやつに会ったことなくて、全部あの、普通のビールの季節物のやつはそれなりにうまいのもあったりするんですよ。
そこは何でもいけるからだね。
そうそうそうそう。
細い。チューンが甘くてもいいわけだ。
そう、もともと細い一本道をしてたやつを、ちょっと横道それやろやっていうのは、死ぬやろっていう気はしますね。だからなんか、この辺無理してやっとんなっていう感じは。なきにしもあらずですよね。
そうだな、確かに。
うん。
てか生食はどうなったんだ？
ああ、いやだからあの宮田さんとこの生食できる肉っていうの生食生食できるやつは千枚ですと。
千枚ですね。
うん。そして今豚とかああいうのはもうレバーとかああいうの本当にダメになったみたいで。
うん。
昔はバンバン。
豚はあかんよな。
豚レバーよう食ってたんですよ、あの関東でね。何度も言いますけど。
生で。
生で。とか、あの、叩き状態で表面だけ炙ってっていう。今でもそれはいっぱいあると思うんですよ。なんか表面だけ炙って出してるってとこはあると思うんですけど、あの、昔は根気で生で食べてて、関東とかで。びっくりしたけど、でも考えてみたら、あの、牛の生で食うのも相当危険やから。
そうだよね。
なんで牛は OK で豚は、あの、ドン引きしてたのかなっていうのがちょっとわかんなくて。
どっちも。豚はでも確実にアウトな感じがするな。
でもどっちもアウトはアウトなんですよ。
まあそうなんだけど。
アウトはアウトなんですけど、一つ言えんのが、あの、僕別にその生食とか生食とかそういうの進めてるわけじゃないっすよ。
うん、
そういうの信者でもないし、どっちか言ったら僕、あの、おつっくりだってそこまで進めてるわけでもないし、あの、魚の。
うん、魚もダメ。
で、あの、熱加えたやつの方が美味しいでしょうと。
まあ、ものによるかな、そこら辺は。
うん。いや別に全部ダメ言ってるわけでもないんですよ。ただね、あの、そんな僕が言うんですけど、生レバーは、あの牛が一番嫌いやし、あの豚の生レバーうまかった。
そうなの？
うん。
今、そうなの？
うん、生の豚レバー、いや。
豚レバーなんか食べたことないわ。ほんまに。
でもあの、レバニラとかって豚のレバーですよね。割と。
あ、そうか。うん。うん、いや、そうかもしらんけど、あれ生じゃないしな、別に。
焼いてもやっぱり豚の方がうまい。と思う。僕はね、あの、レバー。あの、レバーって独特のなんか、苦味とか臭みとかあるじゃないですか。
臭みはあるね。牛乳つけないといけないね。
あの、豚のレバーって、その辺緩いですよね。
あ、そう。
牛に比べて、その焼いたとしても。で、鶏も緩いですよね、鶏。
ああ、まあまあそう。鶏はそうかもしれんな。
鶏のレバーとか。
あとは、もさもさ感がね、焼いた時の、
ね。うん、もさもさ感。ね。せやから、あの、表面だけ炙って、なんかちょっと、あの、歯応え残して、生っぽく、レアっぽくしようみたいなのがあって、そうするとちょっと甘い感じになって、うまいっちゃうまいんですけど、その、安全面とかっていう話で言ったら、ちょっと、しかめられるかもしれないですよね。
ああ。なるほどな。うん。宮浦さんどこだったらやっぱ桜ユッケかな。あれは好きだな、
桜ユッケは普通にうまいですわな。うん。もう全然問題ないし、あの、なんやったらあの、焼肉だって馬の肉焼いて食いたいわって思うぐらいうまいですよね。
うん。
実際
全然いける。
馬の肉の焼肉はすごくうまいですしね。
あるの？
あるあるあるある、あります。馬の肉の焼肉。
見たことないけどなぁ、そういう。
あるとこにありましたね。熊本に、そう、まさに僕が馬の肉の焼肉を主に食べたんって熊本でしたね。
ああ、やっぱそこら辺は食べるのか。
焼肉屋さん行ったら馬の肉普通にあって、もう焼いてもらうと、もうめちゃめちゃうまいですね、ああいうの。
おぉ。
牛肉の焼肉って何やったんやっていうぐらい、ものによってはうまいですよね。
ですって、嫁は出す。今度ちょっとなんか作ってみてくださいね。
いや、馬の肉扱ってない。あの、その、桜ユッケだけしか扱ってないからね。
そうか、無理か。
はい。
え、
これ、今、なんか、皆さんいます？
はい。
あ、いるんや。あれ、てっちゃんさん聞こえてる話。
聞こえてますよ、ずっと。
ああ、そうなんや。怖くなったわ、もう本当に。
いや、生で食うよりは焼いた方がいいんじゃないかな。
いや、だから、うん、もうそれはそうですよ、その鉄則として。
いや、刺身に関しても。サーモンで、刺身でね、寄生虫になったっていうニュースも多いしね。
だから僕もだからあんまりその
まあリスクリターンを考えて食うんであれば
その人の好みはとにかく言いたくないですけど、
まあ、レベナントはめっちゃ生で食ってたから、ね、
そうだ
何を鮭を
魚とかガーってあと肉とかのなんか
内臓もガクガクって
あのイノシじゃないよな、
まあ、まあ時代が時代だからねまあと緊急事態だしね。
うん、お腹すいたってなんか飯くれって言って、あの人の、あの死んだの動物とかに食らいすぎてましたけど、
うん、
いやまあまあそういうのはあるにしても、だから、火通した方がいいよっていうのはある。
そうね、通せるんだったら通した方がいいよね、う
ん。お魚もなんか、だから日本人ってなんか妙に生好きじゃないですか。
好きだね、
好き。めっちゃ好きでしょ。
うん。
でもそこまでかっていう視点に一回立ち返ってみてもええのかなという気は僕はするんですよね。あのお寿司にしてもあの火通したお寿司っていうのも文化としてあるじゃないですか。
ありますね。
うん。ああいうのって案外うまいよなっていうのはありますよね。素で締めるとかでもいいですけど。うん、何でもかんでも。
そうですね。僕はチャーハンとか好きなんでね、焼くの好きです。
そうチャーハン入ってくんの、そこ。
いや、チャーハンでも何でも、ほんまそうですけど、だから、これなんか美味しいの食べるってなった時に、なんか、とりあえず生でみたいな、あの、ビールじゃないやから。
うん。
とりあえず生で
って。確かに日本人は好きだよ、生は。
あれなんでしょうね。だから生で食べるとね、それはそれ一つの魅力やと思うんですけど、
うん、
なんか特徴なくなるよねっていう。
そうかな。
料理人の腕が出ないからね。
あと癖が少ないじゃないですか、あの、生やと。
いいことじゃん。
いや、だから、それやったらもう。
だって、生チャーハンとか嫌でしょ。
生米？
生チャーハン。なんで？チャーハン、炒める前の具材全部入れた米。
美味しくないわ、それは、ね。タコライスにもならないし。
生タコライス。
生タ、
愛蔵先生好きなんですか？
まず何か。
生もの、
まあ、ユッケは好きだし、お刺身も好きだし、そうだな。でも、お刺身食べるときは大葉で巻いたりするかな。
じゃあもうパチンコやめるしかないですね。
パチンコやめたら、お刺身で死んじゃうよ。あの、めちゃくちゃ違うわ。なんだっけ。
退屈で死んじゃうよ。
退屈で死んじゃうんだよ、うん。そうだ、退屈で死んじゃうんだよ。
お刺身食べたいな
って。お刺身食べたいな
って。あ、そうって。あ、そう。じゃあパチンコやめたらお刺身食えるよ。
パチンコやめたら退屈で死んじゃうよ。
でもこれね、超名言だと思う。
なんで？
パチンコやめたら退屈で死んじゃうからじゃない？
いや、そういう事例があったの。
知らんけど、死ぬんだろ？あの人死んだよね、でも。喋ってた後、確か。
おばあさん？
うん、自殺したんじゃなかったっけ？
そう。いや、また出たような気するけど。
あの人は確か自殺したんだよね、結局、あの、退屈で。
はあ、え誰
退屈で死んだんやん。
うん。はあ、なんか家族との折り合いが悪いかなんかで、
うん、
結局自殺しちゃったのよね。そのおば、
あのパチンコおばあが。
うん、そう。
お刺身食べたかったの
に。お刺身食べたかったのに。気楽よ、私一人でみたいなこと言ってたけど、結局寂しくて死んじゃったんかな。
退屈より寂しさのが敵やったんや
ん。うん、結局な。あれ辛い話だわ。てか全部辛い話だけど、あれ。
辛いわ。
だよ、俺もだからもうあれ、なんだっけ、牛島くん読まないわ、もう。
読まないわ。やめときや、あんなの。意味ないよ。
気分が落ち込んでくるから
ね。テラさん怒ってるよ。
テラさんは怒るだろうね、あれは。しょうがないわ、あれ怒られても。
ごめんちゃいさんなんですけど、シン・ゴジラが、東京駅八重洲方面で地面に向かって放射能火炎を放ったとき、
うん、
人形町松屋で食レポを終えてホテルに帰るてっちゃんさんの背後に地獄の豪華があった。
え？
なんて妄想して今無職って。
ああ、そんなことしてるからか。
ごめんちゃいさんが無職になっちゃったらしいですね。
まあまあいいよ。別に悪いことじゃないし。
いや、悪いことじゃないけど、悪いことじゃないけど、あの、お金さえあれば全然悪いことじゃないんですけど。
まあまあね。でもまあ、死ぬ場合もあるからね。仕事しすぎてね。やめといた方がいい場合もあるから、やめとこう。
あ、なるほど。お金がなくて死ぬケースと、仕事で追い詰められて死ぬケースと、どっちが迫ってるかを判断しろと。
そう。世の中の物事は大体ベターを選ぶことだから、ベストなんかないのでね。
はい。
それで良いんです。あなたの選択は間違っていません。
あ、ごめんちゃいさんが無職になりたかったら無職になってよしと。うん、
とりあえずそれでいい。から、しっかり保険じゃないや。ハローワーク行ってお金だけはもらってね。
もらえる条件が整ってたらよかったんですけどね。
整っててほしい。
整っててほしいですね。おつじまーっともてらじりんこうじさんなんですけど、
はい、
もうネタバレいいよねってことで、シン・ゴジラの配給に来たおばちゃん役が、片桐入りって。
ああ、そこはいいんじゃないの、でも。
これ別にネタバレ、なんでシン・ゴジラってね、あんだけネタバレ気にすんのかなっていう。
うん。
見終わってみたら。
映画自体はネタバレ気にするでしょ。
いや、まあそうやけど、まあ、だからそれ以上に気にする要素ないですよね、シン・ゴジラって。
ゴジラ映画のネタバレとかって俺怒られたことないけどな。
ゴジラってほら、なんか。
どんなネタバレの仕方？
ゴジラが勝つか負けるかっていう、究極の2択でしかないから、ゴジラ映画って。
確かに、うん。
それ以外のネタはないじゃん。なんだよ
ね、ないない。本当にないのよ、あれね、別に。
あの、なんか、やたら、シン・ゴジラはネタバレ禁止みたいなのがあって、普通の映画以上にめっちゃあって、例えばミステリー映画とかだったら、もうそういうのってめっちゃ気にしますやん、逆転。あの、うん、シャマランとか。
うん。犯
人は安い。ゴーンガールとか。
そうそうそう、もうそういうのってネタバレしたらもう終わりでしょって。
うん。
いや、終わりとは言わんよ。言わんよ。それはそれで面白いかもしれんけど、でも、うん、ああいうのってネタバレしたらもうなんか、一生恨みますみたいな。
うん、まあまあそれもわかるよね。
でもゴジラ映画ってそういうミステリー要素ないっすよね。
まあないよな。
なのにあの近年まれに見るぐらいなんかネタバレ。
まあめんどくさい人に見つかったっていうのもあるでしょうね。
そうかもしらんな。
あ、シンゴジラになんかめんどくさいやつがいっぱい絡んできたと。
うん。
はあ。
絡んでる絡んでる。確かに。
カムパ50さんが、ゴジラの気持ちがわかる女は、ビオランテから、デストロイヤーまでの作品に出てきますって。
あ、結構出てるね。
だから、平成ゴジラシリーズが、あの、ゴジラの気持ちのわかる女シリーズやったみたいですね、どうも。
どうも。
うん。だって、てっちゃんさんはなんかその平成ゴジラシリーズに毒されまくったみたい。
まあまあ、だって、その時、ちょうど中学生とか、それぐらいだからね。
うん。世代だ。
高校生とか、多分それぐらいだったんです。
なんかその、
ゴジラ VS、スペースゴジラ。
そう。そういうのになんか、なんか続投してたみたいですね、このゴジラの気持ちのわかる女たちが。
ああ、はあ、なるほどな。
だから、てっちゃんさんがゴジラって、ゴジラの気持ちがわかる女って。
昭和ゴジラは、
うん。
小学生の時とかに、うん、ビデオレンタルで、はい、こうね、2、3本借りて、一気に見て、はい、最高って面白いって。
メカニ
ック。ゴジラ頑張れとかっていう気持ちなんですよ。
うんうんうん
うん、
で、スペースゴジラとか、そういうゴジラ VS、メカゴジラシリーズとか、うん、キングギドラとか、メカキングギドラのやつとかは、
うん、
映画館で見たんだよ。だから印象深いんだはず。
あ、で、ゴジラの気持ちのわかる女から必要以上に
大スクリーンで。多分映画館で、ガーって、お前死ね
でしゃばってた。
邪魔だって、ゴジラ撃つぜって。お前の格好のがいらんっていう。
よかったね。
でも今回の映画もそうなる恐れがあったみたいですよね。
うん。
気持ちわかるやつが。
いや、シンゴジラ。いや、だからその、
シンゴジラの気持ちが分かる女が出てくる。
いや、分かる女が出てくるかどうか分かんないけど、
うん。
東宝が庵野監督に、
うん。
要望した話が、
うん。
もっと人間のキャラクターの恋愛とかドラマとか書け、みたいな。
うん。
入れろって。
うん。
で、庵野が嫌だって。
うん。
言って、今のシンゴジラになったっていう。ずっと突っぱねたっていう。だから、東宝の言うままにしてたら、そういう話だから、ゴジラ映せって事態になってたっていう。
ああ。
人の話がいっぱい入ってる。
だから今日も見た気だけどよかったよ。
東宝とかそういうとこの要望ってずれてんですよ、だから。
売れるからって、そっちが、ね、
うん。
売れないって、そっちがっていう。
そうなんだよな、結局な。今回の
見てると。いや、売れる。
いや、売れないでしょ、だってスペースゴジラとか。
方が今めっちゃ売れてるもん。
いや、じゃなくて、スペースゴジラとかっていうのは、シンゴジラほど売れてないでしょうが。
売れてない。
だから、評価も低いでしょうが、みんなの。それはそのゴジラの気持ちのわかる女とか、その人間のドラマめっちゃ入れたせいでしょう。
難しいところですよ、だから。当時は売れなかったんだけど、うん、今は売れるのよ、そっちの方が。
そうか？だって今、シンゴジラ
が評価される。だって今、洋画とか全く人見てなくて、日本の映画館で。邦画、
ね、
邦画がすごい最強なんですよ。
あ、それはだから、クソでも売れるってこと？
だから、なんか恋愛もんとかが売れてるわけよ、そういう人間ドラマみたいなやつが。
ゴジラはまた別でしょ。
実際に。いや、だから、うんうん、ゴジラを抜きにしても、
うん、
これを入れとけば一定層には受けるから、もしこけたとしてもある程度、 稼げるの
か。気になるってことね。うん。
そうそうそう。そういうのが好きな人がいるから、今の日本に。
でも本来のお客層っていうか、本来のあの映画の良さっていうのは出ないわけですよね。
出ないですね。
だからシン・ゴジラみたいに。
本来の映画の良さを東方に求めるのが難しいのかもしれないですね。
東方とか東映とかっていうところがやる、あの僕らにやってきたことっていうのは、60点か70点ぐらい確保しようみたいな話でしょ？
はいはい。
常に。だからあいつらのやつってめちゃくちゃ面白くないわけじゃないですか、常に。期待しても期待しても裏切られるわけじゃないですか。
うん。
もう何あのドラゴンボールの映画みたいな。
どれ？
いやいやいや、だから東映と、東映とか。
漫画祭り？
いや、東映がやってきたやつっていうのは、この神と神の前のドラゴンボールですよ。
はいはいはい。復活の F だね。
そう、復活の F は、だからその東映の悪いとこが出た感じになって、あれ。
それも
復活の F は。
それより前じゃなくて。
いや、前っていうのは、だからなんかブロリーとか出てきたりとかするようなやつ。
はいはい。
なんか
フリーザの兄とかね。
そうそうそうそう、適当にピンチがあって、みんなで力を合わせて、なんかこうパワー集めて勝ちましたみたいな。むちゃくちゃしょうがない。
でもまあストーリーの間のとこだからもう、確実に勝たないと話が、ね、ストーリー上に戻らないから勝つのは分かってるやつだよね。
勝つのは分かってるし、その内容自体ももう本当になんか、ドラゴンボールじゃなくてもええやんみたいな。なんか、そのキャラクターがプリキュアでも何でも全部使えるやんっていう、もうテンプレみたいな話で。で、ああいうのっていうのお家芸なんですよ。ああいう会社のね。うん、そういうのじゃあ全然面白くないわなっていう。
なるほど。
でも出るんすよ、今。
洋介さんの、
ね、
てっちゃんさんの新5時感想は本編に詰め込まれていたので、それに唖然としてしまった感なんでしょうね。私も1回目を見たとき、この映画何点ですかとアンケートを受けたので、とっさに80点とわけもわからず答えてしまったしって。うん。
どういうこと？
いや、だから、てっちゃんさんは、だから、シン・ゴジラ見たときになんかスピード感に圧倒されて、なんか、
はいはい、
なんかよくわかんなくなっちゃったんやろね、てっちゃんさんって。だからなんか、まあ、80点ぐらいでっていうとこで、なんか収まっちゃったんやろなっていう。なんか消化しきれんかったんやろなっていう。ふうに、陽介さんは解釈したと。
なるほど。
てっちゃんさんの観測。でも、愛蔵くんは2回目ですよ。
うん。
何が見たのが？
うん、だから、
ものすごく。3回目だよ。
3回目？
うん。
どんだけ見てんの？あなた。
楽しかった。
いや、3回目？僕
今回だから、やっぱ発見があったよ、いろいろ。3回目だと。
僕が言わんとしてることも分かってくれた？
うん、どういうこと？分かってない。
いやいやいやいや、前回話しましたやんか、2時間も。
うん、話したけど、分かったのは、だから、うん、
はい、
3回目見て分かったのは、竹之内豊っていうのは、下唇を動かして喋る人だなっていう
のは。そんなことどうでもええやろうが。そんな
それぐらいかな。
もうええやろ。3回見てそれしか分からんかったんか、君は。
3回目はそれぐらいだったかな。
俺は2回見たよ。
あ、2回見たんだ。
じゃあどう
?2 回見たらやっぱ発見があったでしょ。
何が発見？
いや、別に発見とかないんですけど。
うん。
竹内とかした口。
いや、面白かった。
ああ。
なかなか、疾走感あるシーンとかあったなって。
はい。
どこだ？
いや、面白いよ。シンゴジ、でも誰もインデペンデンスでリサージェンス見てないから怒ろうね、俺は。
なんで？
なんで？
インデペンデンスでリサージェンスも、みんなに見てほしかったの？
あれアメリカ版シンゴジラだから。
そうなの？
言ったよね。
言ったって、
うん、でもあんまり進めてる感。
進めてなかったで、てっちゃんさん。悪いけど。
いやいや、じゃあって言ってももう終わってるか。
いや、まだやってるんじゃない？わかんないけど。
いや、スケールはもう全然シン・ゴジラとか、てか、あの世界にシン・ゴジラいても7秒ぐらいで死ぬし。
ああ。まあ、そうかもしれんけど。
ただ、あの、
もう全然、可愛いゴジラ。
いや、シン・ゴジラのね、僕は第一形態だと思ったけど、第二形態らしいんですけど、鎌田に上陸してきたやつ、鎌田くんっていうやつ。あいつめっちゃ可愛いですよね。
はいはい、 なんかフィギュア化されてますよね。
なんか目がこう、なんかあっちゃこっちゃっ、ね、ていてて、なんか、わーって、なんかもう、船とか車とかめっちゃ押しのけて進軍していきますよね。うん、あの、やんちゃっぷりっていうの。
可愛くないよ、だから。
あの、ビルとかに登っちゃうじゃないですか、思わず。
うん。
ほんで倒しちゃうじゃないですか、倒しちゃうじゃないですか。それが、どんな悪いことかも分かってないじゃないですか、自分の中で。
分かってない。
全然分かってないけど、とにかくなんか、どんどん行って、なんかゲロみたいなエラからビョーンって出すし、うん、あのやんちゃっぷりどうです、やんちゃ感。
まあ、パワー系地上って感じですね。
だからパワー系地上って結局可愛いですよね。
可愛いですね。
うん、
いや、
いや、ターザンも見たんですけどね。
え、ターザン
も見たの？お
ー。ターザン。
え、ターザン、ジャングルブックじゃなくて？
ジャングルブックじゃなくてターザン。
うん。
ターザンって今やってる。
ターザンもなかなか面白かったですよ。
ほう。
エンターテインメントって感じ、とっても。
え、実写？
実写。
え、今上映中？
上映中。あの、ゴリラと一緒に写ってるポスターとかって見ませんでした？
いや、見てないな。ジャングルブックは見るんだけど。
てっちゃんさん。
はい。
あの、ゴリラよりコブラじゃないの？
猛毒でか。コブラ守り抜け
る
その牙だ。
違うよ。
や、あの、
まだやってるんじゃない、ターザン。
ディズニーのやつじゃなくて？
うん。いや、ターザン、面白かったよ。なんか、
おう
アフリカに、
はい、
なんか、宝石とかいっぱい取りたいベルギーの国が、
はい。ベルギーの国。
めっちゃ軍隊とか送って、
うん、
コンゴだったかな、トンガみたいなそういう国に、
うん
うん。で、そこを調査したいとイギリス人が。
うん
うん、
ベルギー国王にいろいろ支援もしたいしっていうことで、
はい。
で、ターザン君に決めたって。
はい。
君ならいけるだろうみたいな貴族に言うんですけど、
はい。
ターザン貴族なんですよ。
え、あれ、ターザンが。
もうしょっぱなイギリスの貴族がターザンとか言われてて。
いや、だから復帰した後のターザンってこと？
そうそうそうそう。
人間世界に復帰した後の続編ってこと？
みたいな感じ。
へぇ、そうなんだ。
うん。で、それで、
うん、
君はターザンなんたらかんたらって言われるけど、いや違う、私はなんとかなんとかロバート2世だ、みたいなこと言って。
あ、もう
あの熱いところには行きたくないみたいな。
え、ちょっと軟弱になってんの？ターザン。
軟弱どころか、だから貴族ですよ。
いや、だから、あの、人間に染まりきってるの？
うん。で、大豪邸に帰って、
うん、
奥さんとかとイチャイチャって。
あ、やっぱりそう、もうその後のターザンじゃないですか、完全に。
だけど、
うん、
あの、サミュエル・ジャクソンが、
うん、サミュエル・ジャクソンが出てくるの？
そう、出てくる。サミュエル・ジャクソンが行こうや、ってアフリカ。あの、俺が掴んだ情報筋によると、
うん、
あの、ベルギーの国を相当やばいことやってるよって、多分奴隷とかじゃないみたいな。
うん。
いいんかお前の地元が奴隷とかになって、みたいな。
地元。
あかんなって。
あかんねや。
あかんなあかん。
ジャッキーやっさってことで、じゃあ行くわって言ったら、奥さんも私も行くって。
うん。
じゃあ、奥さんにお前遊びじゃないからさって行かん方がいいよって言ったけど、
うん。
奥さん、私が生まれ育ったところだもんって。
うん。
え、そ
っか、奥さんもジャングルの。
そうなの？ジャングルの娘やったの？
いや、部族で、なんかずっと過ごしてたみたいなバックストーリーがあるんですよ。
黒人なの？
いや、全然、マーゴットロビー、今回のスーサイドスクワットの、あの、ハーレクイン役の人ですね。なんかセクシーでとっても綺麗なんですけど。
はいはい。
で、それで、もう、わかったわって、ターザンが、わかった。絶対にそうかよ、部族から出るなよって。村から出んなよって、約束よって。で、一緒にアフリカに行くわけですよ。
うん、
でそしたら、いきなり目の前にライオンとかがいて、
うん、
アフリカで、
うん、
アフリカだから。
うん、
そしたら、ターザンが、
うん、
久しぶりだと思うよ、みたいな、
うん
お。
ライオンとコローンとかしたり、
うん、
シューとかしたり、
うん、
どんどんターザン力が出ていくんですよ。
あ、ジャングル力が回復していく
の。そうそう。で、村に行って、
うん、
よく来たみたいな、
うん。
で、村長みたいなのが、我が娘よく帰ってきたみたいな感じで、めっちゃ歓迎されて、
うん、
で、これから調査に行くけど、今日は一泊してちょっと宴会みたいな。
なんか分かってきた。ターザンの本質が。
分かってきた。そしたら、
うん、
ベルギー軍が、
うん、
襲ってきて、
うん、
実はベルギー軍はターザンを狙ってたんですよ。
うん、
おー。
ダイヤが取れる鉱山がね、
うん、
なんか生々しいな。
ダイヤがこれ取れる鉱山の部族が、めっちゃ強くて、
うん、
ちょっと20、30人ぐらいの拳銃持った軍隊じゃ勝てないんですよね。
うん、
なるほど。
山の上だし、
うん、
ちょっとこれやるには骨が折れると。
うんうん、
槍とかなんだけど、相手の武器は弓とか。
うん、
危険は分かってるしな。
うん。だからさすがに骨が折れるんだけど、だから、そこの村長と交渉したら、
うん、
ターザンを連れてこいって。
おう。
あいつは俺の息子を殺したと、過去。
あ、敵対部族なのか。
そうなんです。だから、復讐しないといけないって。ターザンを連れてきたら、ダイヤなんかいくらでも作れてやるって。こんなもん俺らに必要ないと。
ほう。
ということで、ベルギーの軍隊が、ターザンが寝てる隙に襲ってきて、奥さんを奪うんですよ。で、奥さんを返して欲しければ来いよな、みたいな、
うん。
で、ターザンが怒って、サミュエル・ジャクソンと一緒に奪い返しに行くっていう。
サミュエル・ジャクソン何やねん。
博士。
博士何
や。博士。
博士役で出てくるんですけど、二丁拳銃の使い手で。
ターザン博士なの？
ターザンの博士ではないんですけどね。で、ターザンは。
何の博士なの？
え、なんか、よくわかんない。そういうのね、そういう細けいことはいいんだよっていう映画だから。
うん、細けいことはいいんだよ。ターザンが
ジャングルに戻ったら、
うん、
自分が兄弟同然に暮らしてた、ゴリラより凶暴なやつ、ボスが出てきて、ゴリラみたいな。
何やねんだろ、
名前なんか忘れたんだけど、なんかボノボとかチンパンジーとかいるじゃん、ホラウタとか。
そういう、猿の種類。
そうそうそう。で、ゴリラなのかって言ったら、いや、うん、ゴリラはもっとおとなしいって、
うん。
こいつらは死ぬほど凶暴だみたいな。確かにもう、
チンパンジー
めっちゃ見た目とか凶暴なんですよ。
チンパンジーちゃう？
いや、チンパンジーではなくて、もうなんかもっとでかい。
もっとそんないたっけ？
ゴリラが、
マンドリル？ゴリラ
でかい。みたいな感じ。
お
で、それで、なんか、こいつらは俺が村から、なんつうの、群れから離れた軟弱者だと思ってるみたいな、裏切り者って。
ああ、なるほどね。
だから怒ってるって。だから一回やり合わんといけんみたいな、ボスと。
うん。うん、
そしたら、無理だよ。捨て頃で戦い始めたりして。
うん、
無理だよ。
もう、面白いですね。
そんな全然知らんかったな。
めっちゃエンタメ映画で、で、それで、奥さんめっちゃ気強いし、ターザンの女だけあって。うん、
ターザンの女。
ターザンの女だけ で、ターザンと一緒に、ね、ターザンと一緒に住んでた部族も、崖から飛び降りて草とか掴んで、あーって進んでいくし、みんな。
うん。
お面白い。ゴリラ最強。
そのゴリラみたいなやつの方が強いんじゃないの？
うん、めっちゃ強いんだけど。
うん。
もうとにかくね、ターザンめっちゃマッチョだし。
なんかその前になんかディズニーのやつもなかった？ディズニーっぽい。
それアーロと少年ですよね。いや、違う。
アーロと少年じゃない。ない。
ジャングルブック？
そう、ジャングルブック。
うん、ジャングルブックは最近やったのよ。
最近やってたでしょ。だからなんか、うん、同時にそういうのがあったら混乱せへん。
うん、
まあ確かにね。
あっちのなんかショタサーザ、ターザンみたいなやつですよね。
そうそうそう。初代が全部 CG っていう。
ああ、人間とあれは、CG の合成なんか。
うん、あれ全部 CG って。
主人公の、ショタも CG なの？
いや、主人公以外全部 CG。
あ、人は人なの？
ああ、そうなんだ。
うん。ディズニーですよね、あれ。
あれと混乱して、そんな、また、その後のターザンみたいなのやってるって知らんかった。
でもターザン面白かったよ。なんかもう、めっちゃ筋肉で解決し、いろんなこと。
筋肉解決なの？
車より速いしね、ターザン。ジャングルの移動。
さすが。
うおーって、このツタみたいなのをいっぱい、うおーって言って。
でも、分かってきたのが、てっちゃんさんが言って。
うん。
ターザンっていうのは、
うん。
染まりやすい男なのね。
染まりやすいっすね。
だから、都会に行ったら都会に染まるし、 ジャングルに戻ったらすぐ野生になる。
まあでもジャングルに育った男がイギリスに戻ってジャングルの暮らしはできないですからね。
いやだから。
まあそりゃそうだね。
なんか元々貴族だったみたい。元々貴族だったっていうストーリーなんで。
でもそれはあのターザンの元々の設定じゃないですか。
はい。だから、あの、うん、ターザンその子みたいな。
あの、イギリスに帰りました、終わりじゃないですか、ターザンってなんか言って。
うん。で、そっから、ターザンはどうなったんでしょうっていう映画ですね。
うん。ゾクターザンみたいな。
ゾクターザン。
そういうことだよね。ゾクだよね。そういう内容ね。
もういいよって、戻りたくない
だから染まりやすいよと。
ジャングル暑いからなって。あの、めっちゃビシッと決めた貴族スーツ。
だから、都会に行ったら都会に染まり、ジャングルに行けばジャングルに染まりっていう男の。
じゃあジャングルに行ったらね、生き生きとするんですよ、また。アリとか来るんですよ、アリとか。
だから多分ね、宇宙とか行ったらめっちゃ機器とか使い倒すよ。
いや、もうエイリアンになります。
エイリアン戦ったりとかする
ん
で。
プレゼターとかと戦います、
重力とか操ったりとかするよ、宇宙行ったら。
うんうん。なかなかね。
エアロックに気をつけろとかって言い出すよ。
そういう。ウズボスキーとか。
そう。
迷彩とか来ちゃう、宇宙に。なかなかいい映画でしたよ。なんかもうエンターテインメント抜群で。
まあ、そんなに面白い。
なんだ。
もう全然文明とか弱えって思う、俺。
文明が弱い。
うん。文明とショックできるなんて最高じゃないかって、アームジョーみたいな。
ブラッドスポーツ。
ブラッドスポーツとかめっちゃ禁止だからね。
ターザンは。
もうむしろあの、ヒューマンスポーツだからね。人間を狩るのが動物みたいになってる。
それの関連じゃないけどさ、思い出したのが何だっけ、はい、あの、アメリカ植民地協会っていうのがあってさ、
どんな協会だね。どんな協会やねん、それ。
あの、19世紀かなんかに、
はい、
あの、南北戦争とかの前ぐらいかな。
はい、
あれ、1860年代だから、
はい。
あの、その前ぐらいになんかあの、自由になった黒人がいっぱい増えて、
はい、
そういう奴らを処分するためにっていうので、アフリカに逆植民したっていうのがあって、
はい、
まあその後めちゃくちゃなったね。
ああ、そういう、あの、植民地協会って名前やったかとか忘れたけど、
うん、
黒人をアメリカに返そう運動的な団体いましたよね。
アフリカにね、うん。
アフリカのあの、黒人の奴隷を全部奴隷言うてももうかなり世代が経ってんのに。
そうそうそうそう。
あの、集めて返そうっていう団体がいて破綻しましたよね。
最終的には破綻したけど。
うん。
でも2万人ぐらいはアフリカン返したみたいよ。
うん。
なんか最初見たマッカーサーが沖縄人を戦後10万人沖縄に返したみたいなもんですよ。
どっから返したってこと？
内地から。
内地から返すの？
内地にいる沖縄の出稼ぎとか疎開とかで行ってたうちなんちを、あの、本土に行ったら邪魔だからって言って、マッカーサーが10万人返すと。
邪魔だからってなんだ
よ。10万人。で、陸軍のマッカーサーが返すって言って、で、沖縄を統治してる海軍は、うん、いや、今もう食料全然もう足りてないのに、
10
万人も帰ってこられたら、みんな死ぬって。
うん。飢餓になるってことか。
言ったから、マッカーサーが、うん、分かったって。じゃあ、沖縄を統治するのは陸軍にしようということで、10万人帰りました、ね。
ダメ。
あれはひどいと。
なかったの？
はい？
それで飢餓とかなんなかったのかね。
だからガンガン死んでますよ。
マジで。
ソテツ地獄よりひどかったの？
もう、これ最近 NHK スペシャルでやってて、マッカーサーの沖縄いじめひどって。
でも、ソテツ地獄っていつの話や？
あれはもう、戦中から戦後にかけてじゃない？
ソテツを食べるっていう。
雑よね、昔の人ってやることが。
で、ソテツの食べるとなんか毒があるからっていう。
うん。
だからダメじゃん。10万人帰って大丈夫だった。ある程度
大丈夫じゃなかったですね。
大丈夫じゃなかったわね。
大丈夫じゃなくて、いろいろ。大変だった。
ああ。でも、ソテツ地獄ってまた別の話やったかもしれないですね。あの、ソテツすら
それは関係ないですよ。今回のこの10万人返したっていうのは、
うん、
結構新しい情報なんで。 マッカーサーによって。
なんで本土にか、あ、本土から
その沖縄に返したのか、高度経済復興にさせると、民主化を進めると。
うん、
とにかく。
うん、
で沖縄は、
うん、
基地化を進めると。
え、何を？あ、基地化。ああ、はい、うん。
基地化を進めるって。
うん、
で、それに対して、うちなんちゅうが邪魔。
うちなんちゅうが邪魔なんでしょ？
はい。だから沖縄に返すって。
なんか不思議な話だね。基地化するのにさ、あの、人数増やしたら。
あ、だから、あの、働く人が増えるから。基地で。
ああ、基地で働く人を増やしたいってこと？
そうなんです、いろいろ。で、とにかく本土と沖縄を分けたいから。で、それで結局。
ひどいよね。
ひどい話だよ。ってなったね。
バクラ
も。もう、あの時の、そのマッカーサーの計画によって、
うん、
この今も対立してる内地と、これ、内チャーとかいう、うちのアンチューとかってあるじゃないですか。
今、内チャーとうちのアンチ
ュー。あれで決定的な差になったね。マジで。
なんていうか、対立がひどいからね。
ひどいひどい。だから、あそこで米軍と、あの、米陸軍と米海軍にも対立があって、そりゃ OSI とかできるわなって。
OSI ってなんだ？
陸軍弾圧思想諜報部。
何それ。
いや、もう沖縄のその戦後の基地関係の本読むとめっちゃ出てくるんですよ。OSI だったかな。
OSS じゃなくて？
なんかそういう、とにかく陸軍思想調査部みたいなのが。で、お前共産党かみたいな。
ああ。情報部だったら OSS だった気がするけど、それとは別かな。そういうものがあるのね。あ、それはそれとして、だからあの、さっき言ったあの、アメリカ植民地協会の、送った黒人2万人は、結局その後あの、リベリアっていう国を作りましたよ。今ではありますよ。
うんうん、
以上。
あ、OSI は空軍でした。
あ、空軍。
空軍特別捜査局だ。
もう、てっちゃんさん。
陸軍が CID。
空軍、いつの話や、でも、それだったら。空軍できたのっていつだろう。アメリカ空軍って、戦後のいつだっけ ?50 年代かな。まあいいわ、
うん。もう、とにかく、その話がプレイバックしてきましたね。
あ
の、清水記者の新刊が、
はい。
南京事件を調査せよっていうのが出まして。
それは、テレビでやったやつの、
の、もっと詳しい版が本になって、さらにテレビでは、テレビではやってなかった、リョジュンの取材なんかもしてて。
リョジュンなんか関係あんの？ロシアや。
リョジュン大虐殺っていうのもあるんですよ。南京事件とそのリョジュン事件っていうか、リョジュン大虐殺、南京大虐殺っていうのは中国ではどうもあのセットで義務教育で教えられてるぐらい重要な話らしくて、日清戦争の時の虐殺事件ですね、
うん、だいぶ時代が違うんだな。
そう、日清戦争の時のに旅順で、日本軍による虐殺があって、村一つ消えましたぐらいの虐殺があって、で
消えるさ、戦争だもんな。
1万800人か1万8000人かその辺は資料によってまちまちやねんけど、まあ、1万人以上が民間人が殺されたっていう話がありまして、でそれがあって南京事件っていうのがあって、それが二大虐殺事件やということになってるわけですよ。まあ、重慶の爆撃とかは別にして。
ああ、はいはい。
で、それは向こうで、そうやって教えられて、この悲劇っていうのは、ずっと語り継いでいきたいっていうのがあるんですけど、日本では南京事件はともかくとして、そっちの旅人の方は全く知られてないっていう。
知らないね。
そうそうそう。だからそれぐらい、だからその情報の格差があるなというのが、あって、その辺の取材も一緒に、その南京事件を調査せよの中では、 番組の中では全然なかった。その後の番組収録してからの取材ですから。
で、ああそういうことなの。
そうそうそうそう、うん、だからその追加取材っていうのも加わってて、非常に南京事件を調査せよっていう本はもう非常にあの歴史の流れを追う形になってて、ものすごく分かりやすいし、あの納得できますし、ああそういうことなのかっていうのが、
うん、日露戦争とは関係ないんだ。
日露戦争はその後になってきますよね。
じゃなくてその前の日清戦争で、
そう、日清戦争の時の旅順の虐殺っていうのがあって、で日露戦争があって、で日中戦争になってってっていう、そのつながりっていうのがなんか見えてきますよね、この本読んでいくと。
日清だと1894年かな。
こういう虐殺事件があった体質があってっていうのが、もうその時のあの虐殺の名目がすでに日清、あの南京事件のあのね予感がするわけですよ。
うーん、
その時も結局あの中国兵が民間人の服着て、
あ、便衣兵がね、
そう便衣兵って言ってあの村に紛れ込んでるっていう話になって、
うん、
じゃあそこのやつ全員殺してしまえっていう話になって、こういうことになったっていうのがあって、これはもうすでに、もうこの時から南京の悲劇っていうのは予感されてたっていうのがあって、ああ、なるほどっていうのは、すごくわかりますね、うん。で、そういうあの、なんか民族間の憎悪っていうかね、あの中国、
まあ、軍隊ですなもんだしね、別に。
中国人っていうのはもう、ろくなやつじゃないみたいな。っていうのがずっとあって、っていう連綿とこう続いていく悲劇っていうのが分かってきますよね。なんかこういうの見たらなんかよろしくないなって、こういうのって。で、あのもう読んでほしい、本当にこの本は。
はい、僕はもう予約してるんであ
の電書で、電書で読むと安いっていうのもあるし、でもしあの Kindle で読むっていう人だったら Kindle 版もおすすめですし、僕はもう Kindle で予約して買いまして、もうすぐ読んで、本当にこれあの別にあのドキュメンタリーの方を見てくれるんやったらあっちの方でもいいんですけど、45分で見れますし、ただより詳しい話はこっちの方に書いてるし、読みやすい本ではあるんですよ。清水記者の本でもどれも読みやすいですし、
読みやすいですよね。
うん、
も
う
普通に小説みたいですよね。
小説みたい、
推理小説みたい、
そう推理小説みたいですし、なんかあの最初はもう興味本位でなんか面白い推理小説読むみたいな感覚で読んでもらっても全然ええと思うんですよ。その桶川ストーカーにしても何にしても、あのもう不謹慎ですけども、エンターテインメントして読んだって面白いんですよ。
殺人犯はそこにいるで DNA 鑑定の時のやつとか、うん、なんかドラマみたいですもんね。
うん、そう。
なぜ DNA 鑑定を切ってるのって、うん、なんで切って裁判所に提出したんだって。
とかあの
なぜ写真を切る必要があるんだろう。
清水記者がその無実を訴えてる人の調査をするにあたって、どっからその無実を崩していくのかっていうのの調査の入り方とかがもう非常に面白くて、その人の足取りを実際にやってみるっていうような、なんかほんまに探偵やなっていう、
なんか実際に子供を乗せて自転車で走って
みた。そう。走ってみたら、その警察の、あの、供述でこれやったやろって言って、はいって言ったのが、ちょっと無理があるんじゃないかっていうのがだんだん分かってくるとか、
うん、
その、やってみて分かるみたいなんとかっていうのが非常に、で、それ
を。やって分かる、言って分かる。
言って分かる。この南京事件の調査にしても、本当にあの、中国に足運んで、ここでこうでこうでっていうのをいちいちいちいちほんまに苦労して調べてはって、あーって思いますね。あの実際に起こったことっていうのを可能な限り、もう100年近く前の話ですけども、
そうだね、
うん、あのなんとか実際にあったことってのはどういうことなのかっていうのを真相に迫っていこうっていう話っていうのは、歴史興味のある方もなんか普通になんか事件ものとか興味ある方も読んでみてもらいたいもんですね。
そうですね、
うん。バクラ511さん、モテラジ公認映画怪獣たちのいるところ が広大な芝生の上に設置された巨大スクリーンで上映される映画と東京タワーやオフィスビルの美しい夜景を同時に楽しむことができる野外シアターイベントで上映という、なんと
豚尾さんしか喜ばない、
その野外シアターみたいな、あのまさか怪獣たちのいるところが最上映プログラムに入るっていうのが意外ですね。
うん、
怪獣たちのいるところのしかも吹き替え版を第1回上映にこの品川オープンシアターっていうところがあるらしいんですけど、まるであの昔のあのドライブインシアターみたいに外に、これでなぜ怪獣たちのいるところを選んだんやろう、すごい。
三田さんが喜ぶから
して。いや、僕がこのもてなしで一生懸命言ったから。
うん。なかなか他の人で、あんま褒めてる人聞かないから。
だって、触れられないですよね、この映画って、今さら。
正直だから絵本のイメージと違うし。
うん、愛蔵くんがめっちゃけなしますよね。
だって、絵本のは面白いけど、それと全然違うもん。
絵本のが面白い、面白くないもん、なんか、数ページのなんかあの、偶話的な話じゃないですか。
そうだよ。でも、面白いもん、あっちは。
なんか、世界中でね。こう。
子供に共感できんしよ。まあ、いいや。うん。
いや、絵本だって子供に共感できんでしょ。
いやいや、まあ、共感できるよ。ちょっと暴れて、お母さんに怒られて、
うん、
じゃあ僕は、どっか、もう、家出しちゃうぞっていう話じゃんか。うん、それは全然。
映画と一緒やん。
映画は違う。映画は度が過ぎるもの。
度が過ぎんのか、
うん。
そうか。
ちょっと、それ共感できないな、あれは。
かなり、なんか、細かいとこまで作り込んでると思ったけどね。
そうかね。
うん。僕はこの映画版がすんごい好きで、で、前も話しましたけど、でもこれがこんなのに使われるっていうか、なんか、でもこのでかいスクリーンでなんか夜になんかやろうって時に、選ぶか。
もうちょっと他にありそうだよね。
なんか例えばアバター。
インディペンデンスデイとかね。
そう、インディペンデンスデイとかアバターとかやろう。
インディペンデンスデイなのかな。
そう。いや、だから、そのでかいスクリーンでなんかみんなで見ようみたいなんたら、ド派手な映画とか選べそうじゃないですか。
俺なら選ぶね。
しかももうちょっとなんか名作みたいなこと言われてるような映画選べそう。
名作なんじゃないの、怪獣たちが
いると。いや、僕は名作だと思いますよ。
名作じゃないよ。
結構なんか評価高いよね。
僕はね。
いや、なんか普通に賞とかもいっぱい取ってるし。
面白いかなぁ。あんまり。
でも、ジュマンジか、なんか怪獣たちのいるところか。
あ、いいですね。
一緒なの、そのレベルは。
もう何やろう。
てっちゃん見たの？
怪獣たちのいるところ。うん、見てないです、僕。
あ、見なくていいと思うけど。
いや、僕は見てほしいかなとは思うんですけど、も
し僕は、ハウルの動く城を見たい。
え？
今さら。
あんだけ、
なんで？
あんだけ、なんです、ジブリ意味嫌うってちゃんが。
意味嫌ってないから。
いや、前嫌ってたよな。もてはじにジブリの話したらジブリ見ないからって、めっちゃ言ってたよ。
いや、見ないからじゃなくて見てないからっていう。
ああ、見てないから。うん。
あ、これから未来は知らんよ、みたいな。
うん、だから、ハウルの動く城を初ジブリにしようと思う。
なんでそれなの？
え、なんかタイトルが面白い。
あ、タイトルで千と千尋の神隠しは？
あ、もういい、全然興味ないんだけど。
天空の城ラピュタは？
天空の城ラピュタってもう、だからもう見ないでもなんかストーリー分かってるし、分かってしまってるのが嫌でしょ。
いや、分かるか？
なんか、天空の城に行って、バルスって言って、なんか落ちて終わるみたいな、ザックラバンだけど、全然見てもないけど、見てもないから、なんかこういうイメージが出来上がってしまってるから、最初に見てるのは、ハウルの動く城って一切ストーリーわからんけど、
わからん、確かに。
なんかハウルの動く城ってタイトルすげえなと思って、動く城ってどういう意味よって。
それで選んでんの。
スタークラフトで言えばテランじゃんみたいな感じ。
千と千尋の神隠し、もうストーリーわかるんですか？タイトル。
なんかお父さんとお母さんが豚になって、お風呂屋さんで働いてしまうんでしょ。
それ誰かに聞いたよ。
そうそう。
え、聞いてないよ。もう聞いてないけど、なんかもうそういう。
何知ってんの？
画像とかめっちゃ上がるもん、ツイッターとかでも。いつでも。
そう、すぐ豚になるもん。
じゃあ隣のトトロは？
あなたトトロっていうのね。
何やねん、それ。
で、都市伝説で実は死んでてとかでしょ。
ああ、そうそうそうそう。都市伝説だけど。
で、ハウルの動く城はって言われて。
うんうん。
全然わからん。
あのね、僕、ハウルの動く城は、映画館で見てるんですよ、ちゃんと。
もう言わないでね、もう何も。
あ、
いや、見てるんですけど、
うん。
てちゃんさんのあらすじを言おうと思っても、
うん。
ハウルの動く城のあらすじって言えないんですよ。
動くんでしょ？
いや、動くんですけど。
いや、だからもうタイトルがいい。ハウルの動く城。ハウルって
やつ。ハウルの動く城って、あらすじ言いづらいよ。多分。
あ、そう、楽しみ。楽しみ。
言いづらいっていうか、なんか、あんまり記憶に残らないんですよね、ストーリー。
じゃあもう、じゃあ、来週の宿題にしません、うん、しませんお互いの。しませんって。言い合いましょう。俺、なんかずっと言いたかったんだけどな、イゾラドの話。はい、
イゾラド？
イゾラド？
文明と接触したことのない原住民。
あー、裸の？
そう、NHK でやってて、NHK スペシャルで。
はい。
あれ、やばかったよ。
どうやばいのか言ってよ。
今までだよ。今まで本当に文明と接触してなかった原住民がまだいたんですよ。
すごいもんだよね。アマゾンとかっているんだね、そんなの。
でも少数でしょ。少数民族みたいなんでしょ。
うん、とってもとっても。
うん。
どんどん減ってるって。
だってなんかその病原菌とかで死んだりとかするんでしょ。
だからめっちゃ予防接種とか打つらしい。
でもその打つ、予防接種を打つっていうこと自体が理解できひんから。
うん。
注射を打つっていう。
どっちに打つの？
いや、だからスタッフがまず打って、で、原住民の人たちに接触はしないのよ、日本人スタッフは。
うん、なるほど、なるほど。
元原住民の人たちにお願いするのよ。
そのね、
あははは
注射を打たないと、原住民って、なんか他の文明人と触れたら、病原菌とかで死ぬじゃないですか。
そうそう、死ぬ。
だから予防接種せなあかんねんけど、その針を刺すっていうだけで、発狂するじゃないですか、
うん、
向こうの人は。
うん。
そりゃそうだ。
だからそれどうやってその理解させるのかっていうこと自体が困難なんですよ。
で、
その、うん、
イゾラドの取材班は、
うん、
50人ぐらいだったかな、100人ぐらいの部族、元原住民たちがもう洋服とか
文明化されてるわけ。
そう、文明化された人たちにカメラを渡して、
うん、
お願いするんですよ。
うんうんうん、
イゾラドが来たら撮ってくれって。うん、そしたら、うん、川の向こうから本当に、
うんうんうん
なんか槍持ったやばい奴らが出てきて。
ああ。
やばいやつ
ら。で、こっちは必死に、
うん、
なんか船にバナナとか乗せてから、送るんですよ、川の向こう側に。
はい、ああ、なるほど、有効
の敵じゃないよ、みたいな。敵じゃない。うん、何もしないよ、つって、相手らめっちゃ喜んで、うん、もっとくれみたいな。
うん。
ああ。
もっとくれって言って、有効が気づけたかのように思えたって。
うん、
え、しかしって。
うんうんうん。
次の瞬間。
はい。
その、バナナのやりとりが終わった何日後かに、
うん、
その村にいきなり襲撃して。
誰が？
イゾラドが。
おぉ。なんでよ。襲撃。
いや、なんでかもう全くわかんない。やりとかで、
うん、
刺されて死んだ人とかもいて。
その、
しかもそのやり、イゾラド、独自の毒があるらしくて、もう致死率半端ないって。
あ、解毒できないわけか。
もう何の毒かもわからんレベル。
ああ、それは病原菌
を持ってるしかないな。だけど、
ちょっと待ってくださいよ。むちゃくちゃ野蛮じゃないですか。
だから野蛮どころじゃないんですよ。だから文明と接触したことなかったんですよ、こいつら。
すごいなあ、それも。
今までですよ、今まで。今まで自分たち以外の部族と会ったこともないっていうレベルよ。
暴力の人類史読みましたよね。
はい。
文明が低ければ低いほど野蛮なんですよ。
野蛮人。 僕らが作った野蛮人ですからね。あっちからしたらなんか急に来たみたいな。
ああ、まあまあまあまあ、それはそうなんだ
よ。いやでもすぐ首取るみたいな
話。そう。命は軽いよ、確かに。で、それの映像とか、で、そのイゾラドの人たちの家族と接触した瞬間とか、貴重な映像でしょ、もうね。なんかそれだってこの人たち、他の部族の人たちはイゾラドなんですけど、前に分かったイゾラの人たち、自分の赤ちゃんをシロアリ、バナナの葉に包んで、シロアリの巣に入れて燃やして殺すんですよ。
だからめちゃくちゃやばいやんけ。
なんで
殺すの？なんとか族なんですけど、この人たちは。例えば、子供産みますよね、女の人が。そしたら、育てるか天に返すか、二択なんですよ。
は
ぁ。育てないって決めたら、バナナの葉にくるんで、シロアリの巣に入れて燃やす。
ほほう、なんだろうね。なんでそんなことするんだろうね。
精霊にする。
そう、精霊に返す。
精霊に返す。
あれかな、それは間引きかな。
いや、間引きかな。間引きだったらそのまま殺せばいいだけなんですけどね。
まあ、それをだから美化してそういうことするってことかな。
なんか美化とかっていう感覚がないんで。
あのさ、何やったっけ、昔読んだ本でさ、
はい。
何やったっけな、マルサスの罠からの跳躍っていうやつがあって、
なんかまた難しいです。
イギリスとかに、その本の中で、だから、文明が発達しすぎると、人口が増えすぎて、木切りすぎて大抵滅ぶんだけど、日本とイギリスだけはそれを逃れたのね。だから、日本とイギリスは、その子供増えすぎなくて、緩やかに発展していったので、文明が継続的に、続いたという話があって、で、その理由が、イギリスの場合は、世界中にその若い男を、まあ、日の沈まない帝国だったでしょ、イギリスは。いろんなとこに植民地持ってて、で、そこにいっぱい若い男を来るから、本国で、
あまり子供が、
そう、増えない。
なるほど。で、日本は？
日本は、間引きをするから。子供が生まれても、必要最低限しか作らなくて、それ以上は増やさなかったので、日本では、あんまり子供が増えすぎず、それによって、だから人口が増えすぎないので、緩やかな発展ができたと。それのおかげで文明が維持できたっていう話が、なんかの、その、本で書いてあって、なるほどなって思ったけど、それと一緒で、だから、その、イゾラドなのかな、それは、イゾラドではないのか。
いや、元イゾラド。
あ、元イゾラドなんだ。
そこは、カメラが収めてしまったんで。
そういう人たちは、だから、そういう風にして人口の維持をしてたんじゃないの？そのアマゾンで生き残るぐらいの。
まあまあ、でも、ググったらすぐ出てくるんで。あとは、このアマゾンにいる、なんか金だったかな、なんか何かを狙う無法者集団みたいな奴らもいるんですよ。
ほう。そうなんだ。
これ白人とか黒人とか関係なしに、はい、普通に銃持ってる奴らが、はい、めっちゃやばい奴らが。
それ、ただの、ならず者じゃないの？
そう、ならず者が、その原住民たちを殺しまくってる
とかもあ
って。
それ殺しまくるでしょうけど、ひどない？
もうだから、ひどい。だから、南米大陸のアマゾンは、絶対にまだわからないことしかない。
ああ。
だって、わけわからん生き物とかいっぱいいるわけでしょ？
なんか、全員ヘビが怖いって。
なんか、毒ヘビとか。
一番恐ろしい生物は毒ヘビって言ってました。
毒ガエルとかいるわけでしょ？なんやったっけ、世界最強の毒を持ってるカエルとかいるわけでしょ？
が、まだ世界最強じゃない可能性がありますからね、ジャングルで。
まだいるかもしれないからね。
あと、わけわからん虫とかいたりとかするわけでしょ。
そうそうそう。だって、
新種の虫とかっていう。
まだ、洋服とか見たことない人類がいたんですよ。
ああ、そこら辺も面白いよな、あれね。洋服を知らないっていうの面白いよね、すごい。
着る必要がないですからね。
ああいう人たちは、だから服を認識できないっていうよね。
服を認識できないし、服着なくてもいい能力を手に入れてしまってるっていう。
なんかいろんなんで見たのは何だったっけな、その、 白人とかでさ、お洋服着てやってくるわけじゃない。
お洋服着て。
そうすると、だから、そういう人たちがポケットから何か出したときに、
うん、
それを見たその原住民は、皮膚を開いて何かをくれたって認識するんだって。服という概念がないから。
金玉に何か入れてたみたいな。
まあ、なんかこいつらやべえことやってんなと思われる。
うん。あ、不思議な肌してんね、みたいな感じらしいよ。っていうのと、あとは、うん、なんだ、どっか、南米でも、ものすごい南極に近い方の部族とかで油を体に塗ってるやつとかいたよね。
はいはいはい。
変なポーズするやつ。ウルトラマンの怪獣みたいなやつ。
そうそう、ケムルジみたいなやつ。
で、全滅したんでしょ。
全滅し、それも病気で全滅した、ね。
白人が来たせいで。でも南極でマイナスとかめっちゃ寒いところなのに裸で、
そう。
イエイエイってやってたっていう。
イエイエイってやってると思ったら油を体塗ってたっていう話だよね。油体塗ったらそんなんでも大丈夫なんだっていう。不思議よな、あれ。
大丈夫？もうこいつらの念能力としか思えないでしょ。
うん、いや、よくわかんないよ。なんで
だろう。イソラドの奴らとか、
うん、
カメラ押さえた姿とか、なんかね、
うん、
なんかもう、やっぱり俺らとなんか違うもん。
え、オーラがある？
オーラっていうか、なんかまず顔は濃ゆい。
いや、
それは、
なんか、いや、もう動画とかってなんか多分上がってるだろうからネットに。
うん、
見てほしいんですけど、
うん、
何か異様だよ。
おー、そうなんだ。やっぱ違うのかね、なんか。
だって、バナナいっぱい送ってくれた、
うん、
隣に住んでる何々族襲うか？
そう。いや、だから文明が低いんじゃない？
文明が低すぎっていうかゼロ。文明ゼロ。
なんかあったんじゃないの？それだからバーナー食べてなんか誰かお腹下したやつがいたりして毒が入ってたと思ったとかなんかそういう。
もうその時点で、そうやって急に襲いかかってくるとかって、もう文明ゆっくりじゃないですか。
イゾラ
まあまあ。
文明ゼロ。
そうかもしれんが。
文明ゼロ。
そう、文明ゼロなんですよ、本当に。本気で。
ゼロはないもんね、なかなかね。
そうそうそう。だから、それがもう、世紀の大発見らしく、で、もう今、世界中でめちゃくちゃ議論してるって。う
ん、何を議論してるの？
え、だから、生きたい派と、ほそっとしとけ派。
うん。
ああ。
あれですね、スタートレックですよ。
うん、スタートレックの、それのあるね。
文明が一定レベルを達してない、成人には触れてはいけないみたいな。
はい。でも、大抵触れるけどね、あれ。
大抵触れるの？
宇宙に進出してから初めて同盟に加わるみたいな。
なんか、スタートレックってなんか無限に映画やるね。
無限に映画やるね。
今回もまた予告でスタートレックやってて。
うん。
ああ、だって新しいテレビシリーズ始まるって言ってるもんね。
なんか無限にやって、スタートレックオタって幸せだな、意外と。
幸せ。
スターウォーズとスタートレックオーターは殴り合うんですよ。
うん。スターウォーズなんてあんなファンタジーじゃん、あれ。
スタートレックはそうじゃないか。
スタートレックって、ちゃんと真面目な話だから。
いや、ちょっと、
真面目してもらったら困る。
ちょっと待って。
そんなに？じゃ今度スタートレックを。スタートレックに関しては全然わからんから、耳が尖ってたやつが今回の予告編で消えて、
消えたのか。
消えるっていう技を出して、あいつ消えもできるんだ、みたいな。透明にもなれるんだな。
なんだそれ、個人用の遮蔽装置かな。
あっこ、なんか耳尖ってるやついるじゃないですか、いつも出てくる。
おかっぱで。
そうそうそうそうそうそう。
あの人たちはだからロビラン人でしょ？
ロビラン人。
ロビラン人。
じゃあバルカン人だ。
バルカン星人。
なんか感受性が強いやつだっけ？
バルカン人は感受性がなくて、で、はい、その双子のロビラン人は、感受性が超強いの。
じゃあすぐ好きになっちゃった。悪のバルカン人みたいなやつ。
そうそう。そうそうそうそうそうそうそう。悪と正義のあれだし。
もう完全に、内派族ですね。
いや、同じ星人なんですけど、バルカン族はなんかその文明によって、うん、感情を制御するのが美徳とされてるんですよ。
うん。そう、でもよ。
うん。
感情制御しすぎたために、
うん、
その性欲とかもないんですよ。
うん、
じゃあもう死ぬしかないよ。
でしょ？で、それで死ぬ、それじゃ死ぬから、
うん、
発情期っていうのがあるんですよ。
なんでニーターってなって。
なんでこんな今なんでそんな、愛蔵先生オタクっぽく喋るんですか。
いやいや、これが、アメリカの、スラッシュ好きだから何
SF 好き。
SF 好きじゃなくて。
スラッシュですね。
なんていうの
かける
スラッシュだよ。
一緒ですよ。
スタートレッ
ド。そう。
不条死系のやつですよ。
うん、不条死系。不女子の間でそれがだからその設定がすごいネタになるわけですよ。
ああ、オメガバースみたいなもんですね。
そうなの。
発情期にカーク船長と一緒にいるみたいな。
そういう、まずいって、ね、うん、制御できないみたいなことになる。
発情期やもん。
やらしいな、スタートレック。
うん、やらしい、だからそういうやらしい設定めっちゃあるからもう見た方がいいって。
そんな奴らが未文明の奴らに触れたらどうなるの？
もう偉いことよ、もう。
もう始まっちゃう。
ぜひ見てほしいと思います
。
スタートレックの新しい映画
新しい。
いや、本当にさ、全く俺知らないのに、このスタートレックの新しい映画見ても面白いと思えるのかな、うん、
いや、だからスタートレックって、
どうな
ん、数年前に一作目からやり直してんのよ。
あ、映画をね。
映画、劇場版スタートレックの新しいのはもう、最初の設定からもう1からやり直してるから、
うん、
そっから見たらもう前の見る必要ないので。
前の見る必要あるよ。
いやー、じゃあ、だからてっちゃんさんがスタートレック1からするにあたっては、今のスタートレックの1
から。その前の映画っていうのは何個あんの？
いっぱいある。
7個。でもそんなない。うん、そんなもん。6、7
個。
でもね、それはね、その映画だけ見てもしょうがないもん。だってテレビシリーズ前提の映画版やもん。
うん。
どうしたらいいの？じゃあやっぱりテレビシリーズさ。
いやだから。
テレビシリーズだから200本ぐらい見て。
もっとあるでしょ。
いやだから一つのシリーズに月200本ぐらい見て。
200本かける5ぐらいって考えて。
何シーズン続いたの？
4か 5個ぐらいあるから。
じゃあ、6に、まあまあ、1000、1200話ぐらい。
うん、それぐらい見ないと。
いやだからそんなん見られへんから、今のスタートレックの1作目から見たらいいよ。そうやったら2作だけでしょ。
ああ2作しか
見ない。2作、3作。
で、今度ので3作なんちゃうの？
だリブートのスタートレックがってことでしょ？
そう、映画
見るんですか？お二方は。
そのリブートのやつだけ見れば。
見てない。
あれ面白いよ。
いや、見ようとは思ってんだけど、なかなか機会がなくて。
そのバルカン星人とかの設定とかが、結構しっかり描かれてて、
俺今の CG 技術でなんかね映像とかも
カーク船長と
発情期がよく描かれてる。
カーク船長と何ですか、スポック、ミスタースポックの
スポック、うん、
だバディものとして描かれてますよ。
ああ。
だから熱血
発情期が来んの？
熱血感の
発情期にこだわらない。
よくあるじゃないですかね、熱血感のカーク船長と。
はいはい、
エリート肌のスポックが最初はこう対立してるけど、
はいはいはい、
最後は協力して、
うん、
なんか熱くなっていくみたいな。
いいね。そして恋が芽生える。
いや、だから、もうそういうネタってもうめっちゃみんな好きじゃないですか、なんか。
好き。
で、すぐ同人誌とか書きがちじゃないですか。
書く。
そう。
そうなんだよね。だから
アメリカの映画でも大体バディものですよね。
なんだろう、バディもの？
うん。
バッドボーイズとか。
だからそのデコボココンビがこう。
え、ブルース・ブラザーズとか。
まあ、ブルース・ブラザーズ兄弟なんか知らんけど。
それ前回もしたよね。そんな話。
したね。シャーロック・ホームズとか。
もうシャーロック・ホームズとかもそうですし。
見ました？シャーロック・ホームズ最後の事件。
それは
ビデオ出たら。
もうビデオ出てますよ、きっと。
年寄りのシャーロック・ホームズが認知症にな
ってますよ、ね。ああ、はいはい。
うん。
いや、それまだ見てないな。
ビデオで見ようかなと思って。
うん。ボケた天才が頑張るか。
うん。まあ、そんな感じでね。まあ、来週、来週の宿題何でしたっけ？
ハウルの動く城。
お、てっちゃんだけ。
なるべく見てね。
いや、僕は見ましたよ。
でも見たけど言えないってことは、もう一回でしょ。
神木隆之介くんがこう声やってますよね。
誰の？
マルクル。
誰？
誰よ。
ハウルとシロしか知らないんだけど。
いや、デジタル見たらびっくりするんですけど、ハウルとかシロ以外に、マルクルっていうショタが出てきますので。
ショタ出てくるといいよね。
うん。それがもう、宮崎駿とか、やっぱり、さすがやなと思いますね。その辺を。
宮崎駿が作ってる？
作ってるのは当たり前やんか。
あ、なんかそれ。いや、でも途中から違うからな。
宮崎駿じゃない場合もあるじゃん。
なんか小さい人間と違いやってるやつとか。
あれか、仮暮らしの。
あ、そうそう。
アリエッティとか。
さっきのゲド戦記もそうだけど。
ゲド戦記、ゴローですよね。
うん。あの人結局もう監督辞めたんかね、あれ。
なんかやらない。あ、でも一応あれですよね。ちょっとした短編とかは作りましたよね。
まあ、接収させんなよなって話だからね、ああいうのは。
ただ、庵野監督は宮崎吾郎さんアニメやらさないっていうのもったいなかったねって。
へえ、そうなんだ。
って言って。
才能があったわけ？
なんか、才能はあったみたいですよ。っていうか、でも、なんぼ接収とかって周りがあれって言っても、パンって監督やれって言って、あのアニメ映画ができるっていうのは、それなりにすごいっちゃすごいんじゃないですか？
まあまあまあまあ。
なんかでも、エイリアン2クラスを求められるからね。
いや、だから、ゲド戦記ってめっちゃ名作とは言い難いけど、
うん。
佳作って感じ？
周りもスタッフもすごいんでしょうけど、
うん。
ど素人が監督やって尻滅裂になった感じではなくて、普通に、それなりには面白いですよ。
そうなんだ。
不満はいっぱい出ると思うけど、その原作に対する思い入れみたいなのがあって、
原作書怒ってたもんな、あれ。
そう、それに対してこの程度かよっていうのはあるかもしれんけど、一方のアニメ程度、映画としては、まあ、悪くないでしょう。
ハウルの動く城って原作ある？
あるあるあるあるあるある。
あるんだ。へえ、
うん。なんか、絵本かなんかですよね、あれ。
海外の。
絵本かなんか児童文学かなんかですよね、ハウルの動く城って。日本のじゃなかったっけ、あれ。外国やったっけな。なんか、マイナーやけどありますよ、あれ。
怪獣たちのいるところでどっちが面白いの？映画として。
やめえや。
ああ、ダイアナ・ウィン・ジョーンズっていう人の、魔法使いハウルと火の悪魔っていうのが原作ですね。イギリスですね、イギリス。
イギリスか。
こんなん全然知らないじゃないですか、普通の人。
うん、
でもイギリスってこんな児童文学強そうな感じですよね。なんかやたらと題材になりますよね。
風が吹く時とかね。
そうそう、で、あれ原爆やないか。
あれはきついわ。
きついわ。じゃあ、来週は、てっちゃんさんの、ハウルの動く城の、話が聞けるということで、
まずそれっていうのが、まあどうかと思うけど、まあでも聞きたいな。
え、だってもう、ラフタとか、
うん、
トトロとかは、
うん、
なんとなくだけど、もうなんか、ざっくらばんに分かるようなイメージがあるから、
分かった。
俺でもラピュタ見てほしいな。面白いから。
ラピュタ一番楽しみにしてるから俺は。歌好きなんですよ。てんてんてれれん、てんてれれん。
え、
でもハウルの動く城の歌とか一切知らないしね。
なんかあったかな。
歌なんかあったかなあれ。いや、なかったわけではないと思う。
やばくないみんなのハウルの動く城の評価。
いや、ポニョとかはすんげえ覚えてるんですけど。
ポニョ、ポニョ、ポニョでしょ。
はい。
うん、お前。
魚の子なんでしょ。
うん。あれは
ハウルの動く城に関しては、もうハウルの動く城しか情報量がないのがやばい。
キムタクが声やってる時点で頭にカーって血が昇りますよね。
なんでよ。
別にキムタクが声やってても。
何それみたいな。
キムタク下手くそなの？
いや、下手くそは下手くそやねんけど、ハウルの声には合ってるっちゃ合ってる。
じゃあ、いいじゃん。
言うたら、ハウルのキャラは、ああいう下手くその声でいいと思う。あ、だから言ったら、風立ちぬの声があんのがベストっていうのと近いのかもしれん。
あ、なるほどね。
防演技って言われたけど、 あの、棒演技が、あの、風立ちぬの主人公の声にはもう、ベスト・オブ・ベストやから、しかも、庵野っていうのが。
うん。
庵野以外も、あの声以外。そうそうそう。それと一緒ぐらいの効果はあったのかもしれん、もしかしたら。今にして思えば。
まあでも、あんまり喋るとね、てっちゃんが見にくいから。
うんうんうんうんうん。これですよね、あの、シンゴジラでトップを狙いから豚さんが安納人になってたっぷりと解説して面白かったってコドコド2016年さんが言ってるんですけど、最後の方の宮崎駿話で愛蔵先生はやっぱりサイコパスかもねと思ったっていうの。
え、なんで？
いやだからそのなんです、ラピュタの解釈がやっぱりサイコパスっぽい解釈やなっていう。
何が？どこが？全然わからんぞ。普通よ。
普通じゃないやろ。
なんでよ？何が？どこがおかしかった？
あの早川さんからも意見がありますよ。
あの？
うん。
何？
愛蔵先生のラプター批評だけど、マジでもう一度ちゃんと見てからものを言ってほしい。
何？どういうことやろ、これ。
最後、ラプターの生えた、この体重。
あ、はいはい。
が、飛行石を抱えて、宇宙まで飛んでいくよね。あれ何のメタファーだと思うの？
死だろ。だってさ、あれ俺見た時思ったけど、うん、あの、うん、要塞が、まあ街が壊れて、その木が登っていくわけじゃんか。うん、宇宙の方にまでね、
うんうん。
それってさ、結局、うん、そんな高い高度まで上がったら、
うん、
今まで生きてた、草とかの植生は変わるし、
うん、
植生が変わると動物も死滅するじゃんか、
うん、
その先にあるのは何よ、死よ、
うん、
違うか、だから土を離れては生きていけないっていうことを多分宮崎駿は言いたかったんだろうけど、うん、俺はその思想は間違ってるって思うっていう話。
なんでやねん。
なんでやねんじゃないやねん。
なんでやねん。
え、あれで、あの後みんなが幸せに暮らせると思う、あの土地で。
どの土地よ。
まさかそのバッドエンドなの。
バッドエンドよ、あれ。
あ、じゃあシン・ゴジラと一緒ですね。
シン・ゴジラはバッドエンドなの？
どう考えてもバッドエンドでしょ。
なんで？
え、だって何も解決してないじゃん。
え？
解決はしてないけどね。解決はしてないけど、ゴジラと一緒に暮らしていこうっていう明るい話でしょ。
いや、そうなん、あれ。暮らしていかざるを得ない。
まあまあ。
かざるを得ないっていうか。
うん。
だってゴジラが動いた瞬間5分後に核ミサイル発射される
から。そういうことなんだけど。
え、だからもう終わりじゃん、あれ。結局、積んでる。
いや、だから動かさなきゃいいんでしょ。
いや、だからそれは、一触即発の原発を抱えてるのと一緒なんですよ。しゃあないじゃないですか。もう、いるんやから、みたいな。
じゃあもう。
まあまあ、共存だよな。
もうそこにいるんだから。
バッドエンドでしょ、じゃあ。
いやでも、もうあのゴジラは、
ゴジラだってもっとあったじゃん。
ゴジラ動かす強信者とか出てくるし。
いや、あのゴジラ自体はもう動かんとしても、第2、第3のゴジラが現れるんですよ。
その言い方が。
あのゴジラはもう、モニュメントとしてもうずっといるんじゃないですか、あそこに。わからんけど。まあ、それ続編次第やから、もう何とも言えんですけど。
俺、全然バッドエンドだと思ってた、あれ。
でもだってバッドエンドは核兵器が落ちて終わりとかじゃない？
そうそうそうそうそう。
核兵器落ちたらゴジラと東京が死んで終わりじゃないですか。
だからそれはバタリアン。
それが最もの。
バタリアンと一緒の。
でも、核兵器で死なんけど、ゴジラは。
いや、そうなの。俺もそう思うんだけどな。
死なんのあれ。
あれよ、源泉とか襲ってパワーアップするんですよ、ゴジラ。
うん。でもその熱量でやられるんじゃないですか。
いや、でもだから
原子力推薦管バーンって壊して、
うん。
食べて、
うん。
超強いゴジラに生まれ変わるっていう、うん。
爆風でだからさ、細胞が飛び散りそうで怖いのよ。
あ、で、そっからまた血、
そうそう、増える感じ。
まあ、今回のゴジラなんかそういう系らしいです
けど、ね。ヘドラが生まれると。うん、
ヘドラなんか知らんけど、でも増えそうだからちょっとな。うん、
じゃあまあ。
あと、早川剛さんはちょっと、解釈がちょっと分かってないみたいだから、もう一回見た方がいいと思います。
サイコパスなんで。
いいな、この、リスナーとのバトルな感じがいいな。僕のハウル票はそういうのもないんだよ。 そういうメタファーとか全然。
いや、メタファーとかちゃんとしっかり見といてんてっちゃん、その、ハウルっていうのはそういうメタファーとかそういうのが非常に重要な映画やから。
じゃあ僕、任せて来週ハウル王子だから。
うん、ハウル王子になって、そのマルクルの話とかもしてください、
ね。動く王子って言って。
そう。
動く王子、普通の王子。そう、
あの、動くてっちゃんになってるから。
普通のてっちゃんやんよ、それ。
てっちゃんの動くしろ。
てっちゃんの動くからだ、みたいな。
うん、それなんか強そう
だ、てっちゃん。
じゃあ、そういうわけで、皆さん、さよなら。
来週、アデュー。
アデュー。